暑さのピークであります。8月に入りました。第一の手術を交わして皆さんともどもに礼拝を守られますことを、肉支えられてですね、守られることを感謝いたします。祈っておりましたとしこ姉妹、それから瀬野賀さんもですね、今日は見えていらっしゃいまして本当に嬉しいと思います。これの方々が霊に支えられてですね、今日も励まってくださることを思いますときに、本当に豊かな慰めが与えられていることを感謝しております。先週についてサムエル記から今日も学んでまいります。今日の聖書朗読が長かった大変だったと思いますけれども、旧約聖書の偉大な王英雄ダビデの物語から学びます。しかもそのハイライト、その生涯の最初、本当に大きな大きな勝利をダビデが勝ち取ったという物語になりますね。大きな困難に立ち向かうというのが今日のテーマでありますけれども、目の前に立ちふさがるような困難、これゴリアテでありますけれども、この困難にどう私たちは立ち向かい戦っていくか、私たちの信仰による戦いというものをね、このダビデの戦いから私たちは学びたいと今朝思うんですね。ダビデを見るときに心を見られる主の選びの不思議さを私たちは感じます。エッサイの8人の息子の中で最年少、息子としてはこの取り扱ってもらえないような対応を受け取りました。王としての油そぎを受けるのに最も可能性のなかったこのダビデが、末っ子がイスラエルの2代目の王としての油そぎを受けることになったわけですね。彼はしばらく準備の時が、訓練の時がありまして、およそ30歳で王となります。最初の7年間は南王国ユダの王として国を治めました。続く33年間は、その40年 王としての在位を得たわけでありますが、南北ユダとイスラエル統一王国の統治をいたします。そしてイスラエルのソロモンに受け継がす、ダビデ・ソロモン、イスラエルの黄金時代というものを彼はその基礎を築いたわけでありますね。今日もイスラエル教会国に行きますと、あの星のマークがあります。あ、国旗の星ですね。あれはダビデの星なんですね。イスラエルの英雄であります。で、ダビデという人が聖書を紐解きますときに、非常にこの魅力ある人物でありまして、そして才能豊かな、マルチ人間でありますね。何でもできた人ですね。そして人物としてはいろんなこの側面を持っておりました。まず第一に今日学びますけども、ダビデは勇敢な戦士であったということですね。また、策略家であり、なかなかの政治家なんですよ。注意深く読んでまいりますとね、ダビデというのは人をこう引きつける魅力を持っていた。どうしたら人が自分についてくるかということをちゃんと分かっていた人なんですよ。ダビデのための命を投げ出すというね、そういう側近が、真摯に、それぐらい魅力だった。一方彼は単なる政治家ではなかった、軍人でもなかった。彼は芸術的な要素を持っております。彼は詩を書いたんですね。詩人であり、また音楽家でもある。彼は琴を上手に弾いたんですね。詩編の優れた信仰の歌というのは彼の作ですよね。ダビデの歌、肉体の歌が出てまいりますよ。それから神殿礼拝においてですね、彼は聖歌隊を編成しですね、自分の作った賛美歌をね、捧げさせたというのがありますね。なかなかの力量です。彼はご存知のように、恐ろしい愚かな罪を犯した罪人なんです。息子アブシャルムが反逆を受けて一時エルサレム国を追われるような悲哀を彼は味わっておりますね。そして何よりもダビデはイエス・キリストの雛形なんですよ。ダビデの子イエスよと 人々はこのイエス様、来たるべきメシアをダビデの子として呼んだんです、まあ、いろんな要素がこのダビデという人にはあるということでありますね。いろんな特徴があります、ね。まあ、今回は主の戦士、戦士としての戦う人としてのダビデについて私たちは学びたいと思うわけですね。彼の名を一躍高めたのが最初で最大の戦いでありますペリシテの巨人ゴリアテとの死闘でありました。でダビデのこのゴリアテとの戦いについて学ぶときにですね、今日の私たちの信仰の戦い、霊的な戦いという意味においても大切な示唆を与えてくれるのでありますね。私たちはこのダビデの戦いから私たちの信仰の戦いについて大切な神様のメッセージをしっかり学び取りたいと思います。あれこれたくさんの話をしないつもりでおりますが、2つのことだけここから学び取りたいと思いますね。イスラエルのですね、このいつも州に敵がいたわけでありますが、この一つの強力な敵というのはこのペリシテという、サムソン以来ね、サムソンもペリシテと戦いますでしょ、獅子のサムソン。この地中海の沿岸のこのいろんな高度な文明を持っていたこの国がペリシテと申しますね。パレスティナということを使いますが、これペリシテからパレスティナが生まれた言葉も出てきますね。高度な鉄器文明を持っておったんですね。鉄の武器を持つっていうのはね、これは当時非常に強力な武器を持っていたんですね。イスラエルはね、そういう武器がなかったのでありますね。でこのペリシテがまたこうイスラエルに攻め込んできたんですね。イスラエルは全軍を招集しですね、エラの谷というところでですね、ペリシテと相対し厳しい戦いにこう臨むことになったわけですね。ダビデが父エッサイに使わされて戦場にいますところの兄たちの安否をこう尋ねるためにこのエラの谷戦場に到着しましたときに、彼の見たものは、あの神の名を侮辱するところのペリシテの戦士巨人ゴリアテでありました。彼はイスラエルの軍勢の前にそのいかつく巨大な姿を現しましてですね、大声で叫んでですね、一騎打ちの戦いを挑んだんですね。これは代表戦士による戦いということですね。お互いがですね、総力戦を挙げて戦いますとですね、まあ、お互いも消耗するわけですね。みんな死ぬわけですよ、たくさんの人が。まあ、それを避けるためにですね、お互いに代表戦士をね、立てて、そして一騎打ちをさせて勝敗を決める、まあ、そういうですね、まあ、どっちかというと、おおらかな戦いがまだ残ってたわけですね。いやいや我こそはというのはそんな戦いだと思っていただいていいんじゃないかと思いますけども、この代表選手の戦い一騎打ちをこのゴリアテが挑んできたわけですね。だけどもですね、このイスラエルの兵士たちはこのゴリアテに恐れをなしまして、この挑戦を受けて立つ者が誰一人いないわけであります。みんな怯えて震えていたわけですね。神の皆を汚すゴリアテの挑戦にダビデの霊は激しく打ちのめされたんです。ダビデは勇敢にもと申しますか、身の程知らずにもと申しますか、このゴリアテの挑戦を受ける決心をいたし、そして名乗りを上げるわけですね。私が戦います、まあ、しかしどの角度から見てもですね、この彼に勝ち目がないと思われました。ダビデはまだ未熟な若者であったわけですね。戦争の経験のない一介の野の羊飼いに過ぎないわけでありますね。相手は、ね、若い時からの軍人でありますね。非常に戦いに慣れた、多くの戦場でですね、人を殺してきた経験豊かな軍人ですね。彼は投げ槍を持ちですね、そして槍を持ち、そして手に剣、そして先立つ者にこの盾を持たせているというね、こういう構えでありますよ。まず遠くの見えるものをこの投げ槍ピャーッと目がけてこの投げて一撃で倒すわけですね。それ投げ槍なんですね。そしてそれ失敗したら今度槍で 突き刺すわけですね。そして最後は盾と剣で格闘する。